チッと再生ありがとうございます。梅サーティです、この怠け者のクリスチャンのブログ、今シーサーブログというものを使ってるんですけれども、2ギガバイトまで容量があるんですけれども、もうすぐその2ギガバイトに行ってしまうわけですね。で、今日読む吉明の24章はですね、ちょうど吉明の終わりでございまして、次からは四季期になるんですけれども、そうなるとですね、ちょうど今区切りがいいこの吉明24章で終わりにして、また別ブログを立ち上げるしか、まあ方法が今ないと。容量いっぱいになっちゃったらね、そのこのアドレスでの、更新ができないので移行していかなければいけないんですけれども、その方法がどういうふうにやっていいのかちょっといまいち分からず、全く別のねアドレスを登録して、そっちに全部移動移動移動って感じにしていくようにするしかないのかな。やり方がちょっとよく分かんないんですけれども、とりあえず、この吉明を読み終わったら別サイトを立ち上げて、そっちに移行していこうと思いますので、皆様、またお気に入りの登録のし直しや、ポッドキャストでのね登録のし直しなどをしていただけたらと思います。詳しくは、今日中はちょっと難しいかもしれないので、明日にでもまた、ご連絡させていただければと思います。とりあえず今日は吉明24章をこれから読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の吉明第24章。ヨシュアはイスラエルの全部族をシュケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立った時、ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父、テラは、昔、ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私は、あなた方の先祖アブラハムを、ユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで、私は、イサクにヤコブとエサウを与え、エサウには、セイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らは、エジプトに下った。それから私は、モーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で起こった通りである。その後あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、葦の海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は、私がエジプトで行ったことをその目で見てから、長い間、荒野に住んでいた。それから私は、ヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地に、あなた方を導き入れた。彼らは、あなた方と戦ったが、私は、彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。それから、モアブの王、チポルの子、バラクが立って、イスラエルと戦い、ベオルの子、バラムに人をやって、彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私は、バラムに聞こうとしなかった。彼は、かえって、あなた方を祝福し、私はあなた方を彼の手から救い出した。 あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちやエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。今、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう、およびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを、どれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは、主に仕える。すると、民は答えて言った。私たちが主を捨てて、他の神々に仕えるなど、絶対にそんなことはありません。私たちの神、主は、私たちと私たちの先祖を、エジプトの地、奴隷の家から導き上られた方、私たちの目の前で、あの数々の大きな印を行い、私たちの行くすべての道で、私たちの通ったすべての民の中で、私たちを守られた方だからです。主はまた、すべての民、この地に住んでいたエモリ人をも、私たちの前から追い払われました。私たちもまた、主に仕えます。主が、私たちの神だからです。すると、ヨシアは民に言った。あなた方は、主に仕えることはできないであろう。主は、聖なる神であり、妬む神である。あなた方の背きも、罪も、許さないからである。もしあなた方が、主を捨てて、外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も、主はもう一度、あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。それで民は、ヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。それでヨシュアは、民に言った。あなた方は、主を選んで、主に仕えるという、自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人です、と言った。今、あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちは、私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。それでヨシアは、その日、民と契約を結び、シケムで、掟と定めを定めた。ヨシアは、これらの言葉を、神の律法の書に記し、大きな石を取って、主の聖所にある、カシの木の下に、それを建てた。そしてヨシアはすべての民に言った。見よ、この石は、私たちに証拠となる。この石は、主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この石はあなた方に証拠となる。こうしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。これらのことの後、主のしもべ、ヌンの子ヨシアは100歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地、ガーシュ山の北にある彼の相続の地境、ティムナテセラフに葬った。イスラエルはヨシアの生きている間、また ヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシケムの地に、すなわちヤコブが百シケタでシケムの父ハモルの子らから買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。アロンの子エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子ピネハスに与えられていたエフライムの産地にあるギブアに葬った。と、第24章はここまででございます。ついにヨシアが、亡くなってしまいましてね。この一章ではね、民とヨシアの間での、意見の相違というものがありましたね。あなた方はね、神に仕えることができないと、いや私たちはできますと、いやできないと、私たちはできますと、こういう押し問答があるわけですが、ヨシアはね、この先に起きることが分かっていたのかもしれませんね。そう感じられる一章でございました。いや、本当にそれにしてもですね、噛みましてすみません。こうやってね、読んでいきまして、ついに本当にこのシーサーブログの 2GB という結構な容量のね、ものを埋め尽くしてしまったというね、状況に非常にこう喜びを覚えております。まだまだ聖書は続くんですけれども、この一つのブログの容量がいっぱいになってしまうっていうね、これ一体あと何個ブログこう連なっていくんだっていう状況なんですけれども、やっぱりね、借りている場所でこうやって展開していきますと、一つのブログでは収まりきらない状況にこうなってくるわけですね。なのでこれからもまたね、容量がいっぱいになったら別サイトという感じになっていくと思うんですが、皆様その折にはですね、毎回、登録のし直し、お気に入りの入れ替えなどをね、していただけたらありがたいと思います。今のところまだね、どういうふうにして移行したらいいのかというのが全く分かってないので、もし、移行の仕方とか、ランキングの移動の仕方とかを知ってる方がいたら教えてください。コメント待っております。ということで、とりあえずこの怠け者のクリスチャンのパート1っていう感じになるんですかね。これはパート1のブログはここでおしまいに多分なると思います。移行先のね、アドレスなどをまた、明日にでもできたらこうお知らせしていけるようにこのサイトでするので、その折にはまた登録のし直しよろしくお願いいたします。そして本当にありがたいことにですね、ただいま今現在ランキングが、人気ブログランキングの方が25位というね、素晴らしい結果を生んでおります。これはみんなが本当に優しい気持ちを持ってね、クリックしてくれてるからだということが必死と伝わってまいります。本当にありがとうございます。こういうものがね、結構更新の励みになったりしますので、こうやって支えられてもらってる喜びをかみしめつつ、またね、敷地の方にこれから入っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は随分長くなってしまいましたが、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。また移行先などの詳しい情報は、別記事といいますかもので、お知らせしていけると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅サーティーでした。